囲碁が薮田秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。まあ、これはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通りに巡ってくるよね、ということでございますね。まあ、私たちはですね、この自然の中にいると、いつも楽しいことがたくさん、とても幸せだな、ということでございますね。何も深く考えることはない、悩むことはないというようなことも、まあ、あるんでしょうね。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。今日もミキサーはですね、かなえさんにやっていただいております。いつもありがとうございます。うなずいていただいてありがとうございます。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com、ファックスが 0155-24-6699、0155-24-6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ、5月の19日ということでね、なんだか連休が終わってバタバタしてるうちに、なんか、農作業的には農繁期と言われる時期に突入しておりますね。まあ、うちの近所ではですね、最後の豆まき、まあ、これをやるのにですね、畑を作って天気を見ながら豆まいてと。皆さん非常にこう、速いスピードでこう、やられておりますね。まあ、うちはまあ、ぼっち耕して、畝切って、みたいな感じでやっております。まあ、前回はですね、連休前ということでね、もう随分、日にちが経ってしまいましたが、この間いろんなことがございましたね。私がおります愛国町、ここにはですね、愛国神社という、神社庁に登録された出雲大社から分霊を直接受けたというね、神社がございます。で、こちらの神殿の屋根の塗装工事が入るということだったのですが、まあ、工事するときにですね、神殿の屋根に足をかけてはいかん、なことはならんぞということで、この御神体をですね、移動させるという、まあ、作業がございまして、これ日が暮れて暗くなった時にですね、白いこう布というかパーテーションのようなものでこう囲ってですね、見たらダメやぞ、ということで、まあ、4人がですね、そのパーテーションを持って、順繰りに、おーという声を、ずーっと上げ続けるんですね。次から次こう繋いでいって、終わるまでずーっとやるんですが、結構まあ、不思議な感じでございましたね。まあ私は初めての体験だったんですが、まあ5年配の方がですね、昔なんかこうやったことがあると。なんかの時にご神体をこう移動されたそうですけども、みんなでこう、体験できるっていうのはね、なかなかこうないことかなと思って、なんか素敵な体験させてもらったなと思って喜んでおります。で、まあ、塗装が終わりましたら、また御神体をですね、元のこう御神殿の方に、まあ、移動してもらうんですが、その時もまた同じことをしてですね、まあ、やるんですけども、お供え物だとか、私たちも礼服白ネクタイなんですね。まあ、かなり、こう、緊張感のある、神事で、普段でもですね、まあ、全然ネクタイくらいなんですね。礼服っていうのは、ま、ほとんどないんですけども、これで来てください、ということだったんですね。で、まあ、宮司さん来られたんですけども、いろいろ、こう、お話を聞くとですね、なかなか宮司さんもこういう、神事をやることがないそうですね。 で非常にこう緊張されたということだったのですが、まあ、来られる前にはですね、ちゃんとこう体を清めて、みそいで、それでこう、正式な服を着てということで、まあ、かなり、ちゃんとしたこう神事なんだな、というところですね。まあ、レベルからいくと、普段の、年4回の神事よりも、かなり、緊張感のある神事だったかな、ということで、まあ、宮司さん汗びっしょりだったんじゃないかな。まあそんなことでございました。まああと地域ではですね、運動会シーズンがもうぼちぼち来るんですが、まあコロナのね、緊急事態宣言ということで、まあ運動会がまあ延期になったんですけども、いつもであればですね、町内会でこう選手を選出したりとかですね、こういろいろこう競技で、どういう競技があるかとかね、競技選定委員っていうのがいて、まあいろいろやるんですけどね。まあそういうのもこうなく、ちょっとこう寂しいなという感じでございます。で、まあ畑のね、農作業は随分こう進んできてるんですが、格好がまだ泣いてないんですね。まあどうしようかという感じですけど、まあご近所はみんな豆をまかれてますけど、格好が泣いてないということと、それから草の生え方が遅いんですね。多分気温がかなり低いんじゃないかなというふうに見て、おります。まあ、そんな中でもですね、昨年植えましたニンニク、一部こう、結核はあるんですが、元気にこう、生育をしてですね、みんなでその画像を見て、おーとかいう感じで、喜んでおりました。まあ、あと、事務仕事でですね、帯広の税務署さん、まあ、何回かこう、行かしてもらったんですが、とてもこう、私は苦手な分野で、なかなかこう、わからないですね。で、まあ、わからないということで、まあ、泣きついている署員の方にね、お願いしてるんですけども、非常に親切、丁寧に、手取り足取り教えていただいて、なんかこう、私も別人になったぐらい、税務処理のことがね、まあ、相続税ですけども、こう、わかってきたな、ということで。ちょっとこう嬉しい感じになっておりますね。あと、昨日ですね、ちょっと嬉しい出来事がございまして、昨年ですね、私が関わっている、美内科市という協同組合がございます。そちらでですね、自然栽培用の、光合成細菌、これを培養するプールを作ろうということで、15トンのプールを作りました。で、今年の春、防水シートをかけて、それから、加温用のビニールハウスを上に建てました。で、最初は3トンの、菌液を培養しました。まあ、なんとか成功したな、ということで、それをもとに、今度15トンの培養に挑戦をいたしました。で、本来であればですね、2週間ぐらいで完成をするのですが、10日、まだ経ってないんですけども、8日目かな。ですが、もうすでに菌液は培養をかなり進めておりまして、色が赤くなってきたんですね。まあこれを見てまたみんなでこう飛び上がって喜んで、よかったなということでやっております。まあそんな、バタバタとというかね、いろんな出来事がいっぱいこう詰まったこの間、まあ、結構楽しくやらせていただきましたね。それでは今日も1時間お付き合いよろしくお願いしたいと思います。では今日の1曲目いきたいと思います。こちら。 ローリングストーンズでジャンピンジャックフラッシュ聞いていただきました。まあ今年になってからですね、ちょっと溶接をこういろいろやろうということで、まあやり始めたんですが、二十数年前、まあ工場にいた時はですね、ちょっと工場で使う、こう課題だとか、ちょっとしたものを溶接して、まあ作ったりと、いうことをやってて、まあ普通にできてたかなというふうに思うんですね。で、まあ工場で使う溶接機っていうのはプロ用のちゃんとしたものなんですが、まあちょっと自分でもやっぱり溶接機欲しいなということで、家庭用の非常にこう安い1万円台のものを買いました。で、まあ今時ですから、インターネットでこう評判とか見ると、どうやらこれは優れものらしいというのが見つかったんですね。で、それを、買いまして、まあ早速使ってということでやってたんですが、まあやっぱり二十数年ブランクがあったので、なかなかこううまくいかない。しかも家庭用なので、ちょっとこう馬力不足という感じで、最初のこう、まあ、じじじっとこう行くとこがですね、なかなかこう行かなくってとかいうのはあったんですが、まあ何回かやってるうちにですね、これもまあうまくできるようになってきて、畑で使う、荷物運搬用の台車、まあいろいろこう使えるものですね、それをまあみんなで作ったりとかいうことをしました。で、大体こう昔の勘が戻ってきたなと、いう感じになったので、まぁ、あ、ちょっと大掛かりな、農作業機、例えばトラクターの後ろにつけるですね、種まき機とか、芋の掘り上げ機とか、まぁ、あ、ちょっとしたもの、多分重量的には、100キロ、200キロぐらいのものなんですけども、まぁ、あ、これを移動するときに、引っ張るトレーラー、これをですね、作ろうかなということで、ずっと考えておりました。で、ようやくこう図面ができて、作り始めたんですが、ちょっとこう部材の寸法とかですね、まあ販売されてる、長さがだいたい6メーターの鉄材なんですね。それ切って使うということなんですが、こう切り方によっては端材が出る。無駄な部分が出るということなので、きれいに全部使いたいというのはまあ気持ちあるんですよね。で、そうやってるうちに図面が変更になって、これでいこうかということで、まあ、ジョイフル AK さんに切っていただいたんですが、車に積んで持って帰って組み立てました。まあ、溶接もですね、ずいぶんうまくこういって、きれいに仕上がって、強度的にももう十分というか、何倍の目方でも耐えるなという感じにこう仕上がりましたね。で、自分ではこう、いい感じで、仕上がったな、ということで喜んでたんですが、出来上がってみるとですね、こう、余分な鉄材が出ないようにした結果、サイズが大きくなったんですね。で、出来上がってから、ちょっとこれ、大きすぎるよね、ということで、軽自動車1台分ぐらいあるんですね。で、まあ一人でこう移動したりとかですね、こう立てたり倒したり裏返したりとかいうのがかなりきついなと、まあウィンチ使えばいいけどもうでえじゃねえみたいな感じで、まあちょっとね大きすぎたなということで、もうこれ元には戻らないので、もうこれで行くしかないなと、まあ大は小を兼ねるということでね、まあいいかなという感じになってしまいましたね。まあ自分でまあ納得してこれで行こうか。という感じでございます。まあこれに使ったのが、まあちょっと細かい話ですけどね、鉄の厚みが 2.3 ミリ、それから50ミリの角材、まあこれを切ってこう繋いでいったんですね。で、タイヤはダブルタイヤ、両側ですから4本タイヤをつけて荷重に耐えるようにということでやりました。で、この部材がですね、予約をしたのですが、どうも船便で来るということだったので、一回キャンセルをして、で、まあ、ジョイフル AK さんでね、こう頼んで、切ってもらったということでございました。これ船便待ってたら2週間かかるって言われたのかな。まあ、ちょっとね、シーズン間に合わんなという感じで、 まあ、即日切っていただいて持って帰って溶接して作ってたということでございます。で、あとはですね、自分が、乗ってる車両、車の方ですね、これの取り付け部分、これがまたちょっとね、細かくて厄介なんですけども、まあ、なんとか目処がついたので、明日からちょっと取り掛かれるかなという感じでございます。まあ、何をアホなことやってるんやというふうにこうよく言われるんですが、これやっぱりね、好きな人にはたまらないものですね。今時は DIY っていうのかな。自分で日曜大工でこう作るという感じでね。この、ヒッターハッターの溶接、これなかなかね、ちょっとこう、味があって面白いなと。あとはまあ、塗装でどんな色にしようかとかね。まあ、いろいろあるんですけども、まあ、ちょっとシーズン中ね、楽しみながら、まあ、いろんなことをさせていただいております。どれぐらい綺麗に仕上がるかなというのもね、ちょっとこう、腕の見せどころというかね、楽しみの一つかなというふうに思っております。それでは今日の2曲目いきたいと思います。こちら。はい、ジョーサウスで Walk a Mile in My Shoes 聞いていただきました。まあ、先ほどもね、ちょっと話に出たんですが、幕別町のボイというところで、畑を借りてですね、ニンニクを植えて、今年は、生坂岡というところに、岡坂さんという、まあ、農業をやってる方がおられたんですが、そちらの畑を、お借りすることになって、そちらが 50R なんですね。で、まあ、そちら新しい方は、じゃがいもと大豆とかぼちゃ、これをさっつけしようかということで準備を進めておりました。で、5月の9日日曜日ですけども、じゃがいも巻き、これをですね、イベント企画としてやろうかということで予定をしておりました。ところがですね、前日になってから、ニンニクの結核のところにジャガイモを植えたらどうだという案が出ました。 で、これですね、前日に変更すると場所も変わる、それから新しい畑を、整地して畝を切る作業も変わる。いろんなことがこう変わってくるんですね。で、提案された方がいいですと。ちょっと厄介なので、計画通りやりましょうということを言われたんですが、せっかくのいい提案でですね、要は、空いた場所にジャガイモが植わさる。場所が開かない。全部埋まると。それから、もう一つはですね、大豆をまこうと言ったときに、種、大豆の方が多いので、種大豆を余してしまうということなんですね。どういうことかっていうと、ニンニクの結核したところにジャガイモを巻いて、それから種、大豆が全部使えて、大豆の面積が増えると。要は有効利用ですよね。これ、誰が考えてもいいんですけども、土壇場のキャンセル変更がやっぱりね、というのはみんな思うところなんですね。で、どうしようかという、ことで、やりとりがね、しばらくこうあったんですけども、いや、結局何をするにしても、計画通り行っても、トラブル変更キャンセルがつきものだって。なんかしらあるよって。で、 できない理由はないわけだし、あるとしたら、その場を作ろうか、結果を見据えて変更するか、どっちかだ。それ、常識的に考えて、結果を見据えて変更する方が絶対、結果としてはいいよね、というのはわかるんですけど、その場を取り繕うのも、気持ち的にはまあわかるんですね。で、まあ、多分これ自分だったらその場を取り繕うのかもしれないですけども、担当はまた別にいるんで、いや、やっぱりこれ変更しようということで、私は特に実はなかったんですけど、変更させてもらいました。で、これ5月の9日、天気予報がね、非常にこう不安定だったんですね。晴れてはいるんですけど、昼12時ぐらいから、いきなり雨というね、晴れマークと雨がこうついてる予報だったんですね。こう予報当たるかどうかってね。で、朝行きますと、むちゃくちゃいい天気だったんですね。で、今日は大丈夫やろうということでやったんですが、昼、ランチ、弁当をお願いしてまして、みんなでこう弁当食ってるとですね、いきなり風吹いてきて、雲が出てきて、ボツボツ降ったかと思ったらザーなんですね。で、みんなの弁当が水浸しになって、雨がかかった弁当をみんなでこう食べながら、それでもなんかこう、やるか、みたいな感じでね、雨の中みんなずぶ濡れの泥だらけになりながら、ジャガイモを植えました。まあ、結局は全部終わらなくって、中途半端でね、終わって、また翌週、芋巻きをやったりとか、いうことになったんですが、まあ、この時の集合写真が、こう、送られてきて、こう見たんですが、みんな泥だらけで笑ってますね。まあ、これはこれで、ちょっとこう味があって、まあ、面白かったかな。まあ、記憶というかね、やったな、みたいなのが、やった感がちょっとあって、何年かこう、記憶に残るんでしょうね。まあ、こういうのもいいんじゃないかな、というふうに思いますね。まあ、何をやっても、楽しく仲間とワイワイやりながら、仕事ができる畑で何か共同作業ができるっていうのはやっぱり非常にこう精神衛生上いいことやなというのをまたこうね新たにこう実感をしておりますね。それでは曲の方いきたいと思います。こちら はい、サンフォードタウン、タウンセンドバンドで、長いですね。スモークフロムアディスタンス、ディスタント、はい、聞いていただきました。まあ、あの、4月の最後の放送でも、ちょっとこう、お話をさせていただいたんですが、まあ、学校の給食をですね、オーガニックにしたいね、という思いを持った、お母さん方が集まられて、どうすればいいだろうかという話がされるようになってしまいました。で、まあ、私は、まあ、生産者という立場でね、できることはお手伝いさせてくださいということで、いろいろこう関わらせていただいております。で、これ、まずは、その、発起人であったお母さん方に、なぜオーガニックがいいか、なぜ自然がいいのかということをですね、一人こう説明できるように、まあ私の知ってる限りをちょっとこうお話ししようかということで、イナルトにあります、マスターパンの無料土店でね、まあ話をしたんですが、まあその後ですね、4月の24日に、うちの農場、ジャブタファームで、お母さん方のこう勉強会、研修会をやろうかと、いうことでさせていただきました。まあ、その話もちょっとね、前回させていただいたんですが、で、まあ、それがですね、告知から実施まで、ちょっと急だよね、ということで、そんな急に言われても、っていう話もあったので、じゃあもう一回、ということで、今週の月曜日、17日ですね、昨日とつい、また2回目、うちでさせていただきました。で、まあ、今回はですね、お昼を挟んでランチをやりましょうかということで、午前と午後に分けさせていただきました。で、午前中がですね、まあ、お話ということで、まあ、最初にまあ、みんなでね、自己紹介をやって、まあ、これがなかなかこう、それぞれね、こう、思うところが聞けてよかったなという感じでございましたね。で、まあ、その後ですね、なぜ自然がいいのかということで、その自然な食にまつわる話、あるいは日本人が食べるべき食事、これの話を、させていただきました。まあ昔はですね、私たち日本人が日本人らしい食生活をしていた時には、まあ非常にこう身体能力も高く、病気の人も少なく、非常にこう幸せな状態がこう続いていたよというような、話。まあこれはですね、科学的というよりも、まあそういう状況であったというような話からですね、やはり私たちにこう、あった食、まあこれがどういうものかという話にこうつなげていきました。まあ昔のですね、飛脚だとか車引きさん、まあそういう方たちが食べていたもの、それは一体何だったんだろうか。まあもちろん日本食なんですが、基本、玄米食、一汁一菜ということでございますね。まあ、アメリカ合衆国はですね、病気の原因を、追求、調査した結果、世界で最も正しい食事は、日本の元禄時代前の食事であったという結論を出されたレポートもございます。これは、マクガバンレポートというふうにこう言われておりますけどね。非常にこう嬉しい話でこうくぐられてますね。まあそういうような話とか、まあ病気とね、食事の話。まあこれはですね、紀元前400年、そのギリシャに医学、西洋医学の祖と言われる方、ヒポクラテスという方がおられたんですが、16の誓いというのを、言われてます。その16のうちの8つが、食に関することであったということですね。まあ、食事によって病気も治る、あるいは、食べ過ぎはいかんよとか、まあ、そういうことがこう言われてるわけですね。まあ、そんな話をさせていただきました。で、その後は、自然栽培をいかにどうやるかというような話ですね。まあ、それをさせていただいて、で、ランチ。だったんですが、このランチはですね、持ち寄り、一品持ち寄りだったんですけども、なんかこうみんなでですね、それぞれのこう作られてきたものを見ながら、こう大勢で食べるランチ。 まあ、これ結構ね、楽しいですね。まあ、私は健康菜園の普通というところで、毎月1回こうさせていただいたときにですね、持ち寄りランチ会、まあ、私は何かこう農場のものを持って行ってこう料理したりとかしてたんですが、まあ、久しぶりにやりましたね。まあ、これ結構やっぱり楽しいもんですね。まあ、いいなということで、まあ、来られた方もですね、もう多分良かったんでしょうね。まあ、時間が、まあ、あっという間に過ぎてですね、かなりここに食い込んでしまって、あれやという感じでございましたね。で、まあ、午後からはですね、畑の土の状態の確認方法、若手の方に穴を掘っていただいて、まあ、こういうふうに見るんだよ。土の状態はこうです、こうです。で、まあ、微生物が、非常に重要な役割を果たしていると。その結果が良い土であるということを、目の前でこう見ていただいて、土の状態手で触って潰して、匂いを嗅いで。で、そこまで言って、味というのもありますよという話をしたらですね、まず若手の方がですね、口に土をいきなり掘り込んで、食べれるっていう話をしたんですね。それを聞いて、周りの人たちが、まあ、それぞれですね、口に土を掘り込んで食べていくんですね。で、あ、なんか、意外、食べれるとかね、そんな風にこう言われてましたね。まあ、私も経験があるんですが、自然栽培の私の師匠、大気所におられた遠藤正勝さんという先生がおられるんですが、その方の、畑に行った時に、やっぱり土食べたんですね。で、甘いっていう表現になりましたね。まあ、それを見ておられた遠藤正勝先生は、いや、俺はそんなことしたことないかな、ということをこう言って驚かれてましたけどね。こう食べるっていうのは意外とね、こう、土がどうかっていうのはわかりますね。食べれない土はやっぱりあんまりよろしくないんじゃないかな、というふうに、まあ皆さん思うんじゃないかな、というふうに思います。で、まあ、土の状態を見てですね。あとは、菌の培養の仕方。まあ、これも現物を持って帰っていただいて、それぞれお家で菌を培養していただくという、趣のあるね、研修でございます。あともう一つは、日本人にとって欠かせないお米。この種もみを4種類持って帰ってもらって、家でお米、稲を栽培すると。ペットボトルで、まあ、簡単にできるんですけど、これもオプションでこう付けさせてもらいました。まあ、それぞれこう楽しくこうやっていただけたらなという感じでございましたね。で、結局、まあ、充実した時間をですね、みんなとこう過ごさせていただいたんですが、こういう時ってね、終わってからがなかなかみんな引けないんですね。で、こう、話、積もる話がどんどんどんどんこう、引っ張って引っ張ってみたいな感じでね。あと、まあ、うちの、仕上がった野菜とか、買っていった方もおられますし、まあ、充実したね、一日をこう、過ごさせていただきました。まあ、来月あたりまた、やろうかなという話も、なんか出てるようなので、まあ、定期的にやることになるんでしょうね。まあ、みんなでね、その、自然とか、農業とか、オーガニックとか、自然栽培とか、まあ、こう、手近なところでね、実感していただけるというので、まあ、いいんじゃないかなというふうに思います。それでは曲をお届けしたいと思います。こちら。 ブルーで It Takes Two 聞いていただきました。まあこの時期になるとですね、ビニールハウスもいろんなこう鳴り物の苗が噂っていくんですね。でまあだいぶ前、10年ぐらい前だったら、トマトはだいたい3月の末ぐらいにまあ定食してですね、まあ保温材トンネルとかこう張ってまやってたんですが。まあ非常にですね、リスクが多い、大きいんですね。低温来た時に、いくら本体でこう、カバーしててもですね、苗が消滅したりとか、いうのを何回かこう経験しております。で、ここ近年はですね、だいたい5月の連休明けに、ビニールハウスであってもトマトの定食をするということでやっております。で、本来、トマトっていうのは、まあ、種は結構小さいですね。で、それを一回、小さな、場所、セルトレーっていうんですが、そこで発芽をさして、今度は、ポット、植木鉢の小さいやつですね。まあ、それに鉢上げをして、それで養生をして、花芽がつくぐらいまで、成長させてですね。で、それを、ビニールハウスに、の中に定食をするというのが、普通の構成でございます。で、それだけでも結構ね、工程あるんですね。種まきでしょ。それから鉢上げでしょ。で、今度鉢上げすると、ものすごい場所を取るんですね。で、その場所確保するのに、結構こう、あっち動かし、こっち動かし、これを整理し、という感じでやらなくてはいけないので、最初に種まきをした状態の、セルトレイ、まあ、トレイ1枚に、200株とかですね、130株とか、そんな感じでこう噂あるんですね。これ、ポットにすると30個とかですね、それぐらいしかいかないですね。だからもう場所が結構すごいので、トレイでまあやってしまうんですけれども、まあ普通でやるとですね、背ばっかり伸びて倒れて、で、下の方がちょっとこう蒸れて腐ってとか、いうことがあるんですね。だからこうダメなんですけど、ただこの時にですね、うちで使ってる、培養して使ってる抗生細菌というのを肥料代わりっていうことでもないですけど、たっぷりあげるんですね。で、これでやるとね、苗は倒れないし、すっごいしっかりした苗ができるし、まあ、それほど背も伸びない、ひょろひょろの苗にならないということですね。で、いいんですね。で、定食すると、一回こう、猫の量が少ないので、弱った感じはあるんですが、やっぱりね、こう、一回ダメージ受けると、さらにたくましくなるみたいで、新しく歯の展開するね、こう、力強さが違うんですね。一気にこう元気になるっていうね。まあそんな感じがあるので、ここ近年はそういう感じでやっております。そういう感じっていうのは、非常に楽なんですね。工程が少ない。それから場所も取らない。移動も楽。植えるのも楽。全部楽。みたいな感じなんですね。まあ手抜きって言われたらそれまでですけれども、トマト自体はすごいこう元気に育ってくれるので、まあ、このやり方は、ここ近年、非常にこう、有効かな、というふうに思いますね。 まあ、10株、20株ぐらいならね、ちゃんとこう、鉢上げしてあげて、大事に育てるといいかもしれないんですが、1000株とかね、2000株とかなってくると、まあ、こういうやり方もありかなというふうに思っておりますね。で、問題は、トマトは乾燥地帯の野菜なので、水をあまり好みませんというふうによく言われております。で、水をあげなければ、甘いトマトになりますよというふうにこう言われておりますね。で、まあ、うちのビニールハウスも本当にね、砂漠状態でカラッカラのバサバサなんですね。で、あまりにも乾燥度合いがひどすぎて、トマトがダメになるケースっていうのはちょくちょくあるんですね。で、まあ、水の管理をどうするかということで、新たに水やりのこうシステムをちょっと構築しようかなということでいろいろやっております。乾水チューブ、あるいは霧状のミスト。まあ、どちらも一長一短で最終的に行き着くのは、ポタポタとこう静かに点滴のように流れる水のやり方かなということで、今ちょっとこうね、それに適合する、資材を探し中ですね。なかなかね、いいのないんですね。1000メーター巻きとかね、ちょっとそこまでいらんよね、という感じで、ちょうどいい具合もないので、今探しておりますけどね。まあ、そのうち出てくるんじゃないかなと。はい、許さないかな、という感じで焦っておりますけどね。そんな感じで、トマトの定食を今、ぼちぼちやっております。それでは、曲、いきたいと思います。こちら。 キャロル・ベイヤー・セイガー聴いていただきました。まあ、今年で11年目になるんですが、まあ、帯広市の稲田町に、松屋川の麦音店というのがございます。まあ、このお店ができた時からですね、産直会をやろうということで、ビオンバルセという、産直市をやっております。まあ、名前からするとですね、これは、オーガニックかなという感じなんですが、生産者全員オーガニック、有機栽培でございます。まあ、ここ近年ですね、ぼちぼちメンバーも増えてですね、まあ、活気が結構こう、上がってきたなという感じでございます。先週の土曜日にですね、この環境整備をしようということで、みんながこう集まってですね、環境整備、掃除をしたり、草抜きをしたり、除草ですね、したり、使う椅子、テーブルを修理したり、塗装したりということでやっておりました。で、今年はですね、今週の土曜日、22日、これがですね、スタート日なんですね。で、毎年そうなんですけども、このスタート日にはですね、何かこう、来てくださる方にプレゼントをしようということで、今年は、サラダのお持ち帰り、これを企画しておりました。ところがですね、緊急事態宣言ということで、今年のこの企画は、来月末に一応延期になりました。まあ、ちょっと残念だったんですけどね、この旬の、出始めのですね、野菜のサラダ、これをぜひ食べていただきたいなというふうに思ったのですが、まあ、世の中ね、コロナで、まあ、感染防止対策ということで、できなくなってしまいました。まあ、非常に残念なんですけどね。まあ、この回もですね、数年前から、運営、執行側がですね、全員女性になったりとか、まあ、そんなこともございまして、やっぱりこう男性が運営する企画と、女性が運営する企画っていうのは、なかなかこうね、違うんですね。で、非常にこう、こと細かに、優しい感じでね、和気あいあいで、そんな難しいことやめようよ、みたいな感じでね、結構こう、好きな感じですね。で、まあ、こんな雰囲気でこう、行けばですね、買い物をまあ、皆さんしやすいのかな、というふうに、感じる、今日この頃でございます。まあ、今年もですね、今週の土曜日からスタートして、11月の1週目までかな。まあ、休みなく、よっぽどね、天気が荒れない限りは、休むことなく、まあ、続けさせていただきたいな、というふうに思いますね。まあ、ラジオをお聞きの、あなた、ぜひ、こう、昼の11時から1時まで、この無料等で、有機栽培の野菜販売しておりますんで、ぜひお越しいただけたらな、というふうに思います。最後に曲をお届けしようかなと思ったのですが、その前に、ちょっと、まあ、この番組でもですね、ご案内をしていた、福島、まあ、311でですね、地震で、倒壊、津波で、いろんなものが破壊され、原子力発電所、福島第一原子力発電所が、爆発した。それによって大きな被害を受けたと。未だに、これは復興しておりません。戻れずにいる方が非常にたくさんおられるということで、これは絶対忘れちゃダメだよね、ということで、この福島でですね、企画されたものがございます。それはひまわりの種をですね、みんなにこう配布をして、で、ひまわりを育てて、それから取れた種で、油を絞ったり、これをまた販売したりということで、福祉の方たちにもこういろいろこう活気ついていただこうという企画がございます。で、ウィングでおなじみの金谷さん、今日は、ミキサーいつもやっていただいておりますが、このひまわりの種を入手されてですね、いろんなところに案内をされました。で、手を挙げてくれた学校が2校ですね、ございます。で、一つは、四方高校。豊かの もう一つは愛国小学校ですね。愛国小学校は、教頭先生が非常にこう喜んでくださりまして、校長先生も非常にこう乗り気で、ぜひということでね、低学年の方がこうされるそうですけども、作っていただきます。で、できたひまわりは、種を取ってですね、それを福島に、送って、福島とのやり取りができるということで、みんなで福島復興を応援しようよという企画でございます。まあ、この時期であればですね、まだひまわりの、種の、発種、育種も、間に合いますんで、もしこう、関心のある方はですね、これインターネットで簡単にこう出てきますね。福島ひまわりとかこう入れると、このプロジェクトが出てきますんで、そちらをこう見ていただいてですね、興味のある方は、ぜひ福島復興支援応援するという意味もあってですね、このひまわりを育てようと。どうせひまわり作るなら、この福島のひまわり作ればいいかなというふうにも思いますね。そんなことで、やっていけたらなというふうに思います。それでは最後の曲をお届けしつつお別れになるかもしれませんが、最後の曲をお届けしたいと思います。こちら。I love the way 聞いていただいておりますが、今日もお別れの時間が、来てしまいました。1時間お付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。まあ、この時期ですね、豆まきが終われば、かぼちゃ、とうきび、お花とか、まあ、いろいろとあるんですが、そうこうしてるうちにすぐ、こう、下旬になるんでしょうね。次週は、シンプルライフとかしてございます。次の麦わら帽子の放送は6月2日になっております。再放送は今度の日曜日16時です。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。